皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間です。今週も下村静子がお届けしてまいります。そして話もですね、生活の中のネオニコチノイド、ネオニコチノイド系殺虫成分含有の家庭用製品の調査というのをされたお二方最終回ということになります。最後にですね、私たちどういうふうに考えて何をしたらいいのかなっていうのも教えていただけたらなというふうに思っております。最後までお付き合いください。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。私たちの暮らしの中で便利だなっていうふうに思われていた農薬、今回はネオニコチノイド系の、農薬について教えていただいてるんですけれども、だけれども便利と裏腹に非常に危険な部分もあったということで、そのあたりの、おさらいからまたお二人に伺っていきたいと思います。総合地球環境学研究所フィストプロジェクトスピーゲルバーグマキシミリアンさんと新海理香さんのお二人です。今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
最終回になるんですけれども、まずネオニコって私たち言いますけど、ネオニコの危険性とどんな、商品があるのかと、それから、アンケート調査などされたということなので、簡単におさらいからお願いできますでしょうか。
はい、じゃあ2週間分のおさらいということで、ネオニコチノイド系の農薬っていうのは、その非常に植物の中に染み込んで長く効くっていうことで、非常に便利な農薬である一方で、それで生態系へのミツバチなどの心配があったり、あるいは人体への影響というのも徐々に心配される状況になってきました。でその中で普段農家の方が使うだけじゃなくって、私たちの生活の中にもガーデニング用品ですとか殺虫剤の中にも含まれているよという話を、お話をしました。して特に先週につきましては、店舗でも実際の京都市内の店舗を私ども調査しまして、たくさんの商品が実に身近に、商品名がわからないような感じで薬剤名が書いてるだけみたいな感じで売られているよということをお話しいたしました。でまた先週お話しした内容としまして、私どもが京都市の1000名の方にオンライン調査をして、やっぱり8割ぐらいの方はネオニコの単語もご存じないし、9割の方はその EU でも規制がされて3種類は屋外で使用はしてはいけないっていうのがあるんですけれども、ご存じないと、でもご存じないけれども、一旦その海外の EU の事例などを聞くと、それだったら日本でもやっぱりもっとちゃんとした議論がなされるべきじゃないかというようなご回答をいただいたということまでを先週お話しいたしました。
そうですよね。当然のことながら、それだったら使いたくないっていう人がほとんどのはずですよね。
そうですよね。ですので、先週もお話をしましたけれども、やっぱりそのボトルを見ただけではわからないし、ボトルを見てもそのネオニコチノイドとかフィプロニルが何かっていうことを、市民消費者の側がわからないと、ちょっとその先には進めないので、知っていただくことが最初かなと思って、今日はラジオにお呼びいただきありがとうございました。
いやちょっとそのあらかじめ打ち合わせした質問ではないんですけれどもマックスさん、これ EU では皆さんそういうネオニコチノイドとか名前とか、その科学的なそういう成分とかが危険だっていうようなことは、日本はあまり知らない人が多かったけど、ご存知なんですか、EU の方たちは。
I think generally the awareness is quite high now. Because it was on national news, there was debates in TV, it was in newspapers, and there was a lot of cases where honeybees died, which the honeybee in Europe has a very high symbolic meaning, cultural meaning for good nature, similar to in Japan. I think there's similar other types of insects or animals.
So people care.やっぱりマックスさんはドイツ出身なんですけれども、EU の国ではやっぱり アウェアネス、意識がまあかなり高いということなんですね。で、国の中でも議論があるし、テレビのニュース、新聞などでもやはりその目につく、議論されることが多いし、そしてまた一方でそのミツバチの大量死、死んでいるということもニュースになったり、で特にヨーロッパの場合、ミツバチがその良い自然、グッドネイチャーのため の, あのシンボルになっているということがあって、まあ、日本でしたらそうですね、ホタルとかがその綺麗な自然のシンボルで、蜂は怖いっていうイメージがあるかもしれないんですが、あのヨーロッパ諸国においてはミツバチがその良い自然のシンボルとなっていることも相まって、うん、それで、まあ、意識が高いという、そうです。
and I think so some of the actors who were very、engaged in this were for example organic farmers, organizations of organic farmers, beekeeper organizations, mothers groups、families generally, younger families, and not only in the countryside but also in the cities. So there was overall a big push from civil society also on this topic, because people were concerned and they wanted answers. So there was a big push for regulation and for answers.
そうですね、で特にやっぱりヨーロッパにおいては有機農業家の団体、母親たちの団体、いろいろ市民団体がその辺のところに意識が高いものですから、それでその、まあ、規制に対して の, その意識をプッシュしていくということの、まあ、市民側からの圧力ということも、まあ、規制 の, そのリアクションとしてあるというふうに考えているということですね。
実際じゃあその、まあ、教えてもらったネオニコチノイド系の農薬成分が入ってないような、商品、製品を使わなくても私たちはそのなんか生活していけるんですかね。どんな他になんか方法があるとかっていうのは、
Lives without neonics ね。
The pesticide free life。
農薬なしの生活はさあどういうものでしょうか、マックスさん。
Well, so there's different solutions for different situations。
状況に応じて、ま、あの、あの状況に応じて違う解決策があるということですね。
So if it comes to the agriculture side, there's options like organic farming, and in there you can use companion planting, and that's the same, for example, also for gardening. If you have your little garden, you can combine different flowers that protect each other. So that's possible also in the small at home. You don't need for your home garden, these very toxic pesticides, actually.
そうですね、まあ、あの農業という側面から言えば、例えばそのオーガニックの有機農業を促進するということもありますし、あの私たちの実際の家庭でのガーデニングということに関しても、そういう毒性の強い農薬を使わなくても、例えばあの具体例として挙げておられたのが、まあ、あのいろいろな植物の組み合わせ、特にあのコンパニオンプランツと呼ばれるような、あのこっちの例えばマリーゴールドね、for example、
for example.
マリーゴールドを植えるとその、他のところに、害虫がつきにくいといった、そういう植物も、
嫌がる植物がある
ね、そうですね、忌避的なその組み合わせもありますので、そういったものをうまく組み合わせていくということでも私たちは対応できるというお話でした。
Right. But then in the house, of course, there's solutions like sticky traps. And what can be used nowadays more and more is also pheromones. So it's possible to attract animals or to repel animals based on their natural behavior. And that's possible to chemically produce nowadays.
そうですね、であのまあ家庭の中においても必ずしもそういう農薬系のものを使わなくても、忌避剤を使うとか、あるいはフェロモンを、あの昆虫のフェロモンを利用してまず呼び寄せておいて、それで、まあまあ、あのそこで処理してしまうという方法もあるだろうというお話でした、あ、それと最初に彼が言ったのはスティッキー、ね、あの日本でもなんとかホイホイみたいな粘着性のもので昆虫をあのくっつけちゃって処理するっていうのありますよね、昔ながらのやつですけれどもね、はい。
Right, and I mean very simple solutions for the fruit flies in Europe, as far as I know, is you can just put a little glass with red wine and a dishwasher inside, and it will attract the fruit flies, and you can just empty the glass at the end of the day.
はい、ちょっとなんかヨーロッパっぽいものが出てきましたけれども、あの小バエの対策といたしまして、赤ワインにその、あの食品や食器用の洗剤を入れて、そこにまあポチャンとまあトラップにね、あの罠になるわけですよね、でそこにまあ小バエがポタンと落ちて、それをまあ数日後に捨てちゃえばいいわけだし、そうすればなんかね、あの赤ワインでいい感じに駆除ができるということですね、はい、
で、あのそういうふうな術をちょっと知っていれば、私たちその使わずに済むっていうことが あるわけですね、うんうん、
まあ、ちょっと今度の夏あたりにやってみようかなって感じですね、う
ん、ね、ぜひぜひ挑戦してみたいと思いますけれども、それから、まあ、あの最初にお話しされましたけれども、やっぱり市民がその意識を高く持つっていうことの大切さ、それがひょっとするともっと何かあの、市京都市を動かしたりとか、京都府のへの力をこうなんか、ね、後押しすることになったりとかって言って、国の大きな法律にまで影響を及ぼすっていうようなこともあるかもしれませんね。
そうですね、あの、一番いい例でバクさん、あのドイツの事例で、あのバイエルン州の話がありましたね。ちょっとそれ紹介してくださいますか。
Right, so in the state of Bavaria, peopledemanded a public vote, basically. So they submitted 1.5 million signatures to get a public vote on the topic of pesticides and neonics. And so because it was such a big number, it was the highest number of signatures ever, the government of Bavaria said, we don't need to vote. It's, we understand. And so they made a regulation to phase out step by step pesticides, the neonics, and to also in addition promote organic farming. So of course government has always the option of promotion and of prohibition, right? They can go both ways, and I think that's important. On also on small level in cities, that's possible.
はい、であの今ご説明いただいたのが、まあ、ドイツのバイエルン州の話で、それで、まあ、署名運動、条例をあの作るための署名運動を始めた、市民が始めたわけですが、それはその農薬の規制とか、あるいは有機農業推進のための条例のまず署名から始めた。そしたらなんと175万名の署名が集まったので、なのでもうあの条例を可決するところまでいかず、あの投票に至らず、すでにもうそこで条例があのできてしまったということがあって、それはもちろんあの市民の意識の高さっていうのもあるけれども、そして規制するね、あの農薬を規制するって方向と、それだけではなくって、その有機農業を推進するっていう両方の側面ですよね、うん、農薬を規制し、それ有機農業を推進するっていう両方のことを、うん、まあ、市民が求めていって、条例の、うん、あの策定まで至ったという事例がつい去年あります、はい、
あ、なるほど。もうね、あのエンディングまでこのまま話を聞いていきたいと思うんですけれどもあのそういうことがあるからこそ、まあ、一周目の、プロジェクトのその目的をお話しくださったときに、まあ、食に関する、まあ、私たちがその安心してずっと食べ続けていけるためのその術にもなるんじゃないかなという今感じがいたしましたね、はい、
はい。それでまあ私たちもあのフィーストプロジェクトっていうのは、うん、あの食べ物の持続可能な食と、うん、まあ、脳の、まあ、あのその農業の、まあ、生産消費流通に関してやっている、うん、推進しているグループなんですけれども、例えばその私たち、まあ、政策提言のようなことをいろいろやっていて、ミツバチに優しい町っていうのも提言していこうと思っています。つまりミツバチに優しい町ってことは、農薬も少ないし緑も豊かだし、結局はあの人間にとっても住みやすい町っていうことにもつながっていきますよね、
うんうんうん、本当にあのその通りだなというふうに思いました。そしてまたあの大きな範囲でなくても、うちの幼稚園はとか、うちの、ね、小学校ではもう使わないとかっていうふうに決めるところがいくつも出てくれば、面としてこう広がっていく可能性も、ね、あるかなっていうふうにも思いました。
そうですよね、はい
はい、ということで3週にわたってお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。